皆さん、フリッチャンノブヤーロン、エスペラント語で新年おめでとうございます。京都エスペラント会がお送りします。エスペラントって何の時間です。出演は京都エスペラント会の野田純子と富田なるみです。今日は静岡県沼津市から藤巻健一さんをお迎えしてお話を伺います。藤巻さんはエスペラントの学習をする人たちにとって一度は教えていただいた素晴らしい先生です。インタビューは富田が行います。お二人さん、よろしくお願いいたします。
はい、それではまず藤巻さんがエスペラントを始めたきっかけからお願いします。何でしょうか。
どのようなメディアで知ったのか覚えていませんが、中学生の時にエスペラント協会から資料をもらったことがあります。この時はその資料を眺めるだけで終わりました。自分でもエスペラントを学んだ大杉栄という日本の初期社会主義者の自伝を読んでまた興味を持ち、大学生の時に文法書を読みました。学校で教わっていたドイツ語に比べて仕組みが簡単なのでびっくりしました。深く足を踏み入れたのは大学を卒業した後です。オイルショックの影響で就職口がなく時間があったので、その当時住んでいた茨城県土浦市のエスペラント教師に指導してもらいました。その方の手づるで日本エスペラント協会でアルバイトをすることになりました。その後職員となり数年間働きました。協会を退職してから数年後、1983年に静岡県沼津市に移住しましたが、それからずっと沼津エスペラント会の名前で講習会を行ったり通信講座で指導をしています。
そうでしたか。それではエスペラントはどこが一体いいのでしょうか。
英語のような自然に身につけて話す人がいる言葉と違って、お互いが理解し合うためにみんなが一歩ずつ歩み寄らなければならないということです。つまり学ばなければならないという点ですね。公平だということです。おまけに動詞などの不規則変化がないのでとても学びやすいという点もあります。エスペラントは世界の言葉をエスペラントだけにしようとするものではありません。それどころかエスペラントを共通語として使うためには世界中の言葉がみんな大切にされなければならないのです。生まれた時から身につけた、自分で身につけた、自然に身につけた言葉というのは誰にとってもとても大切なものです。話し手の数が多かろうと少なかろうと、みんなが自分の言葉に自信を持って大切にする、その上でエスペラントというのが良い考えです。
素敵ですね。ではこの言葉実際に本当に使えますか。
エスペラントを話す人は世界中に100万人ぐらいいると言われています。石を投げれば当たるというほどの密度ではありませんけれども、東南アジアアフリカを含めて世界中に広く散らばっています。世界エスペラント協会などの国際団体もありますし、薄いけれども広いコミュニティがすでに出来上がっています。
はい、よくわかります。それではエスペラントの将来性ってどうなんでしょうか。
今商取引などでは英語が事実上の国際語として使われています。でもこれからずっと英語が力を持ち続けているとは限りません。経済力や軍事力でアメリカ合衆国を超える国が出てきたら、その国で使われている言葉が事実上の国際語として使われ始めるかもしれません。エスペラントはこういう流れとは無関係なところにいるべきだと思います。力で押し付けられたり利益に誘導されたりするのではなくて、一人一人が自発的に選んで身につけるものであった方がいいです。だからすぐに広まらないのはむしろ当然です。急激に広まることがなくても良いのです。音もなくじわじわと広まり、気がついてみたら、今横に座っているこの人もエスペラント話すの？というのが理想だと私は思っています。
はい、どうもありがとうございました。
はい、お二人ありがとうございました。藤巻さんには2週間後のこの放送でまたお話をしていただきます。楽しみにしててください。エスペラント語で今インタビューされた富田さんもたくさんお友達を作っています。京都エスペラント会はエスペラント会話教室を持っています。毎週水曜日の2時から土曜日の10時から、 五条西の塔に上がる京都エスペラント会館で行っています。お申し込みお問い合わせは電話ファックスとも 075-343-3120 です。343-3120 です。どうぞ皆さんが参加されて楽しく学ばれることをとても希望しております。それでは、最後に皆さんでエスペラントでさようならを言いましょう。
ジスレビード。